どうぞ。じゃあ、今日皆さんで、まあ、初めての方、総合が、ポルトガシノーさんのゴロに行かれましたけども、ポルトガシノーさんのゴロのことについて教えてください。
ねえ、鳥居入ったところに何か像がありますね。ちょっと似てますね。ね、だんだん私に向こうの方が似てきたみたいな。シュッ、ねえ、これは冗談で。歴史上の話はね、いろんな文献にも書かれてるんですけど、そういうのはまあ省略しまして、今の時期になぜね、是枝親王さんが、ね、まあ、原田漢方装置っていうね、霊感の鋭い人のね、そこに目枕に、お告げにね、出てこられたかっていうね、特に今の時代はね、大きく変革する、ね、時期なんですよね、やっぱりね。今から30年余り前だと思いますけどね、目の蔵に行って、お家に立ってね、ここをね、宇宙絶対神の御心を伝えるね、そういう場所に、心の、ね、収容の場所に、なんかいう形でね、お家があったっていうね。これとか神野さんのご霊のところは、一応、スメラの聖地っていう形でね、あそこ中心に全体が、山全体が光輝いている場所ですね。だからそこへ足を踏み込むだけでスーッと清めてもらえるという場所ですね。だからその山の神様っていうのが昔からあってね、白龍さんね、もう大きい白龍さんね。だから龍神さんでもいろんな種類があるんですけど、白龍さんが一番段階が上で清めの力があるんですね。いろんな自然現象を起こすのは下の方のね、龍神さんやね。本当の清めの働きするのが白龍さんね。白龍さんっていうと、なんかね、遺体の自然に思うんですけどね。だからいろんな姿で変身できるね、自由自在にね、神様っていうのはね。ある時ある龍神さんの龍体を表すけれどもね、観音様にもかけられるね。ね、もう自由自在に変身できるね。それである時写真撮ったらね、龍神さんの姿がスッと出てきてね、その上にね、観音様の姿がスッと出てる、映ってるね。それはその龍神さんの頭に乗ってるかというとそうでもないね。龍神さんが観音様の姿を撮ってる中にね、上だけね。だから本当はね、神通時代のね、十時代の観音様で変身時代ですよね。三十三神に変じて身を表してね、すべての衆生を救うっていうね。でもその白龍さんもね、すごい力のある神様ね。清めの働きがあって、十時代にね、すべての人のね、また心を清めて高め上げる、そこを働きしてくれるね。だからその流体を持って表す姿っていうのは山全体がそうなんですね。山全体が、ね、本当は龍神さんの体になっているよね。それでそれがね、全てかというとそうじゃないね。奥にもう一つ大きいね、龍体があってね、ちょうどこの人間でいうとね、本体の自分って無限に大きいね。でその魂にしてもいろいろね、大きさがそれで違うんですけども、ね、心が中段に広がると大きい、ね、魂的なもの持ってるよね。人が肉体でこんなちっぽくなもんよね。だから龍神さんも同じように働きするね。大きい働きしてね、奥で働く姿は大きい買ってもね、この世のね、形は小さい山っていうような感じでね。でその山の神様もね、これから神王さんも深くね、もう尊敬されてね、いつもお参りされてたっていうね。その今の時代は特に変革の時期っていうふうにね、見られてて、 もう世界情勢を眺めてもね、いろんなね、出来事ありますよね。これはもう今に始まったことないよね。もう数十年前からそうですよね。だから神さんの方はもう前もって前もってもね、準備されてるはずよね。だからその感謝する人がこうやって増えてくるっていうのもね、ある意味ではもうね、何十年前から計画されててね、ずっと守り導き続けて、ね、やっと感謝できるね、状態にまでね、持ってきてくれたというのは本当のね。だからそういうね、神様の計画がずっと昔からずっとあって、その時期が来たら、節目が来たら必ずね、いろんな働きをされるのね。それでそんなとこの、うつめら学園っていうね、その修行道場もそういう意味でね、神様の方から、ね、応援されてそういうふうに作られたんだと思うね。で、御陵のところもね、本当はあそこはもう寂れてしまってね、荒れ果てた状態だったらしいね。何十年か前の時はね。で、あそこをね、その、きれいに今なってますよ、かなりね。だからそれはもうかなり手を入れてるのね。それもその、これとか新郎さんのお付けがあってね、それで原田漢方創始っていう方がね、そこへもう巨額のお金を投資されたね。それで大勢のボランティア人を使ってね、あそこ開かれたね。それで最初は道すらなかった。まあね、車走る道があるじゃん。なかったよね、それね。本当に山の細い道、歩く道しかなかったね。それを今、ああいうふうにね、いい道がついて、ね、三方からこれ入れる道がちゃんとできてるでしょ。すごいことよね。あの道がなかったら、今でも山の中歩いて、ね、テクテクとかなかったらいけなかったんだけどね。それも全部、神社からでちゃんと作ってくれてるよね。ね、あの聖地っていうのはやはりあの、ね、神様が、ね、大きく働く場所としてね、昔から用意されてるのね。そこへ踏み込むだけで、あの表面の働きを受けて、ね、みんなが立派な働きするようにっていうね、前もって用意されてるはずなんで、必ずね、そこへ来る人も、ね、定められてるみたいね。ね、偶然や何かでは来れないみたいね。特にこんな山奥へね、何のために来るかと思うんだけど。寝かった時にバカないで来るから。でもそうじゃないよね。やっぱり、神様の方でちゃんと計画しててね、最後の守護霊さん、松陰さんなんかはね、ちゃんと時期が来て、ちゃんとね、用意して、ね、それで縁を結んでね、ちゃんと引き合わせてくれるってね。ただその聖地を守ってるね、今白龍さん、今だけじゃないのね。あそこはもう古神道系のね、高い神様いっぱい守りについてるよね。それぞれみんな縁があるのね、深い縁があって守りについてるわけだね。古神道系っていうと名前を出さない神さんが多いね。だから歴史上に名前なんか出てこないね。自分を隠して隠してね、まじ大きい働きをした人なんかが来るね。それも立派になった人がね、神に神格を得て大きい働きをするような神様がいっぱい出るっていうね。だからいつもは見ようと思って見えないあんな隠してしまってるからね。でも本当に縁があって必要な人が来たらちょっと助けてくれるね。それも姿も見せずに、ね、姿を見せると囚われるからね、姿を見せずにね、必要な助けをすっと与えてくれますからね。だからその、あそこへね、行くだけでね、いろんなそのマイナス念をすっと取ってくれて、消してくれてね、でその気づきがすっと出てくるね。本当に不思議な場所よね。で本当はあの気づくっていうのは大事だね。それはもう気づくっていうのは奥の本当の自分が出てこないと気づかないね。だから感謝するっていうのも大事ですよね。あの感謝してね、ありがたいって気づくっていうのが本当の感謝だね。 だからそのね、気づくまでに普通は祈り言葉を一生懸命唱えてなかったのね。気づく自分を引っ張り出す意味でね、そのためにはもう一生懸命祈り言葉を唱えて、ね、やっとね、気づく自分を引っ張り出せるのね、呼び出せるのね。ところがそれをね、しなかったもずっと気づく自分になるって言うたらね、ものすごい働きを加えてもらってるよね。お数何万回ってありがとうね、唱えてからやっと涙がポロッと出るっていう。でもあなたはまだ逆にね、入っただけすっと嬉しくなってね、それね、もう知らずして涙が感激なのに流れたりする人があるらしいね。まあそれ人によって全部違うんですよね。だからそれだけの大きい働きがあるところでなかったらね、大勢の人をね、立派に変えて大きい働きするようにはできないね。それもね、あの、なんていうんですか、あの、ね、なんか一つの形作って組織化してね、そういうふうにするっていうのは、ね、個人党の生き方じゃないよね。人を中心にしたりね、何かを中心にするっていう形の中心はいらないよね。だから一人一人がね、本当にいっぱいになって、ね、神様、本当の神様を中心にしてね、それで神様に心に従って一人一人動かないだからね。あくまでも一人一人がね、独立しないだからね。それはもう一切の縛りを加えない生き方だね。だから教えでも絶対縛ったらダメだしね、ありとあらゆるね、その縛りを全部排除してしまわないといけないしね。だから組織作ったらダメだよ ね、何か団体作ったらいけないね。だからまあね、いろんなサイバー村でね、いろんな村ができるかもしれないけど、村っていうのはね、組織でも団体でもないよね。村があって集まるだけ。ね、出入り自由な。ね、だからまあ団体とグループの組織になるとね、やっぱりちょっと縛りできてくるでしょ。ね、だから自然に出入り自由に群がってくるのはいいよね。だからそういう縛りのない姿でね、本当のものを、ねね、打ち出せてこないとね。そういう意味のそのね、本物をね、生み出す場所になってるよね。だから必ず本物を発信していく場所という意味でね、そういう働きをする人を集めて、ね、そういう力を添えていくっていうね。それはあの、まあ、これ高橋新郎さんがね、代表的に現れて、ね、ね、三十数年前にね、その計画的にこれをね、いろんな働きを下ろしてこられてきてね。まあ歴史上のそのね、これとか新郎さんも、かなり、まあね、立派だったって言われてるんですけど、あくまでもね、それは一刻な問題ですよね。今現れてる方がはるかに大きい働きとして出てくるよね。だからその日本じゃなくて世界規模でね、大きく働いて地球をね、大きく変革しようというね、働きとして出てきてるね。だから別に肉体がなかったもね、それは無関係ね、肉体なんて相手にしてないよね。本当の奥の大きい働きを持ってね、一人一人のね、本体の自分ね、一人一人の本心をいっぱい出してくれるね、大きい力を添えてくる。逆に言うと、ね、みんなの中へね、これとか神道とか、あるいは個人との神の中へ入って働くんですね。一体化してくるね。神様が一体化してくれたら本当の力になるよね。だから本当はみんなね、神様と別れてね、自分っていうのがあるっていうふうに思う人があるかもしれないですけどね、本当はそうじゃないね。暑いですね、これ。もらってねえよ。うん、まじで。ちょっと光を入れすぎてるね、感想が。宣伝性ということですね。普通、神様がね、清めに降りてきたときはね、ね、そういろんな働きあるんですけどね、ものすごく熱くなるときあるね。 うん、もう瞬間になってバッと起き出すようなね、うん、またその逆の時もあるね、高い光が降りた時にね、本当にもう震えが止まらんくらいね、寒くなる時もあるね。だからいろんな神様の興味の働きでおれるんですけどね、今はちょっと暑いですね。真夏でもこんだけ汗かかんのがいいのにってね。ねえ、もう自然の日出してくるね。うん、だからそのぐらいにやっぱりね、清めの神様の働きってね、想像以上に大きいね。それもね、人をね、縛らずにっていうところはね、これだけのことしてあげたよっていうのを見せてこないよね。ね、もう知らない間にね、大きい助けを与えてくれるね。だからその、スターチェンジをどうしてもね、こんだけ助けてもらったからっていうね、もう恩に着るのはいいんですけど、縛りになるね。いろんな宗教団体でね、そこでね、まあ、いろんなね、修行して信仰してね、いろんなおかげをもらうとね、どうしても、そこへ縛られていくでしょ。ね。あそこで救われたからね、ここを絶対抜けられないって、ね、思い込んでしまうとかあるね。そうするとね、形に縛られると、本当のね、自分の持っている自由自在な働きが、ね、できなくなっているね。本当は神様ね、途中でいろんな体験をさせてね、本当は自由自在な立場で大きい当たりさせようと準備していたかもしれないね。そこは途中で止まってしまう。ね、そういう人多いでしょ、いろんな信仰しているとね。ね、そこから抜け出せない人っていうのが多いのね。それはもう形のね、いろんな姿に縛られてしまうからね。だからそれを絶対しないっていうのが本当の個人となり方なんで。だからここへ来てね、皆さんがいろんな気づき与えてもらってもね、それはここで得たんじゃないよね。さっき皆さんの気づいてきてる。ね。ここで話してもらうこと全部ね、ね、分かっててきてるよね、みんなね。来てすっと理解できるね、納得するって確認してるだけよね。だからそういう確認してね、他の自分に、ね、来てもらったのはどうしてかっていうね、自分の努力じゃないですよね。ね、そういう努力してないですよね。だから知らず知らずのうちにね、大勢の神様にね、こう変えてもらったよね。そのね、神様の苦労というやつ大変だと思う。ね、どういう、そういうふうにね、姿を見せずに働きもね、感じさせずに守り抜いてくる神様ね、これが本当の個人統計の神様ね。そういう神様がね、大勢守ってね、これからね、世界を変えようとしてるね。だからその世界の中心ってどこにあるかっていうね、中心っていうのは本当はね、お祈りしてね、大きい神様の働きを受け入れる場所が本当は中心よね。だからしっかりお祈りする人の集まる場所が本当は中心になっていくよね。だから一定の本当は形ってないのね。過去のまあ聖地って言われても、そこは過去にお祈りする人がね、ここでいてたっていうところよね。だから時代の移り変わりと同時にね、お祈りする人の数もね、それで変化するでしょ。いろんな世界の宗教のね、聖地ってあちこちあるんですけど、ね、聖地争いするようなところで、お祈りがないよね。ね、ね、そこで本当のお祈りしたら聖地なんでしょうけどね。だから過去の聖地ではね、力がないよね。だから今、改めてね、深いお祈りをする人が増えてきたらね、本当に世界を大きくね、ね、置き換える力が発揮されるね、精神があるね、世界の中心になっていくよね。まず日本がね、そうならないということですよね。日本全体がね。だから一定の場所が中心っていうふうに決めつけられてくるとね、みんなそれ囚われていくのね。だから例えばここのスメラの聖地が中心だって言うとね、囚われてしまうね、みんなね。 中心争いを起こすかもしれないですね。だからそのここが中心っていうのはね、誰も分からずにあくまでも影の中心ね。ね、それでいて、ね、そういうお祈りする人がね、全国にね、ね、散らばってネットワーク、光のネットワークがね、構成されて、このね、この全体が中心だよね。だから中心が普通の人には分からないね。それでいてね、世界を動かす中心的な働きがあるっていうのね。そういうのが本当は一番理想でしょうね。だから日本が世界を変える中心の働きするって言ってもね、世界が日本に対してね、恩を感じるようだとダメだよね。押し付けに。ね。知らん間に世界が立派になって、幸せになって、平和になるっていうのがいいよね。それでいて、やっぱり日本がその大きい働きね、担ってないと本当は嘘ですよね。だから感謝のお祈りっていうのはね、感謝の中に即ね、謙虚さが、ね、一体化して存在するね。だから感謝のお祈りする人は、感謝を深めたら深めた分だけね、謙虚さが無限に無限に、ね、大きくなっていくのね。だから無限の謙虚さっていうのは感謝の中にしかないんだよね。だからそのマイナスを体験して苦労したから謙虚になれるかで、それはね、逆に囚われてしまうないぐらいね。でも感謝のお祈りを続けてね、深まったらね、特に謙虚な心になれるね。全てをプラスにね、見ていくようになっているよね。これは一番楽な本当のね、謙虚になる方法よね。だからその謙虚さっていうのが本当はね、神様にとったらね、一番ね、大切だよって言ってくるよね。神様の本当の助けを自然に受け入れられることだよね。だから世界に対してね、日本がいろんな役割を果たしていくんでも、ね、この謙虚さがあったら、ね、そこへ神様の大きい助けを置いていくね。なぜ日本人は謙虚になるっていうのがね、本来の役目だよね。昔からそうですね、日本の国柄っていうのがね、いろんな言葉を発する場合に、ね、立場っていうのはなかったね。ね、子供がこういう時行ってきますでしょ。私が行ってきますよ。ね、そうでしょ。ね、自分は全部省いてしまうね、うん。これはもう日本の本当の姿ね。自分というのはないのね。そういうのが一番謙虚なあり方なんですね。だからもともとが謙虚さが備わってたのね。今更謙虚に、ね、なるように努力しなさいじゃないよね。だからもともとある謙虚さを自然にね、発揮していくっていうのがね、本当の日本の、ね、これからのあり方だと思うね。だからその自由でも平等でもね、日本には最初は備わってるのね。だからことさらね、自由だ、平等だっていうね、体重にして、それをね、実現しようとしなかったのよかったよね。でも外国はそうやないみたいに。だから日本にはもうね、全てが備わってたよね。それでそれから自然に出てくるようにね、仕組まれてるのね。だからありがとうございますっていう言葉をね、日本にね、ね、こう誕生してるっていうね、与えられてるということも、本当はね、不思議よね。だからこれもみんな神計らいでね、神様からね、与えられてるものね。だから神様から与えられたものはね、私有するっていうね、自分とかしたらいけないよね。もうすべてね、全体へね、恩返しの心で与え返していくっていうね。だから日本のね、本当にね、いいものは全部世界へ。無償提供しないでいけない。ね。それもね、これだけ与えてしたったよっていうような感じじゃなくてね。もう謙虚な謙虚な心でね。どうかご利用くださいって感じで。頭下げてね、土下座してとかね。ね、どうぞこれをお使いくださいというようなね、感じでね、つなげていくのがいいんですよね。だからそうした生き方が、世界を本当に大きく変えていくんだけどね。 世界にいろんなものをね、援助するっていうね、物資を援助するんでもね、謙虚さがないと多分ね、反発食らうね。できたらこれだけのことをしたっていうのはね、隠した方がいいんだよね。隠してね、それでみんなを助けていくんだったらね、みんな喜んでもらえるね、世界中の全てから喜んでもらえると思うね。だから人にね、いいものを与えたっていうんでもね、その与え方が大事だよね。恩を着せるような与え方じゃマイナスになるね。だから本当の徳の積み方は陰徳が大事って言うじゃん ね、 ね、人を知れずするね、本当のね、神様の働きね、これがね、本当の徳積みなのね。だから神様に使ってもらっていいことしてもね、人に認められたらね、認められたら帳消しっていうぐらいね、奇跡言うわけね。だから、いいことをしてもね、こと人に知られそうになったら、私知りませんって逃げなかった。そのぐらいがいいのよね。ね。他の人でしょって言って逃げまない。ね、それで、悪いことは私は知りませんって言って。本当はね、いいことしながらね、悪く言われる方がね、逆に徳が消えないの。ね、いいことして褒められたら徳が消えるのね。だから徳を大きく積み重ねる人はね、いいことしてね、悪く言われるのをよく。こういう話でちょっと分かってもらいましたよね。ね、あそこの御陵のね、あり方というかね、だから歴史上の話でもいろんな本にも書かれているしね、まあ参考にはされたらいいと思うんですけど、根本の心のね、落ち方っていうね、どういうふうに神様が計画してね、みんなを立派に耐えてどういう働きさせようとしているかっていうね、分かってもらえたらありがたいですね。はい、ちょっと足が引いてきたね。そういう戻りますか。はい。はい。言霊的にね、どういう意味があるかっていうね。まず、あが、絶対ね、怒りの源、光源とかね、命本源とかね、怒り、命っていうね、あがね。すべての始まりっていう意味でもあるね。だから始まりだから絶対ですね。で、理はラ行音っていうのは螺旋状を表すのね。だからその絶対のものが必ず相対の両極に振り分けられて、ね、それが螺旋状に放射されて、ね、組み合わさっていくのね。で、直線のね、交わりは一点しかないのね。でも螺旋状だとね、小さいね、ものが順番に大きくなっていくんで、ね、交わりが、ね、無限にできて、そのね、形が掃除機の姿で、ね、小さいものから大きいもの全部揃うのね。本当はね、神様の相対の利欲の要素って無限に近いからね、組み合わせはもうね、想像ですぐらい複雑なのね。その全てはもう上手に組み合わさるからね。一つの要素だったらね、ちょっと単純に考えられるんですけど、ね、でもそれはもうあくまでもね、全体の模型的な感じで簡単にね、して想像するような感じでね、で実際はもっとね、無限に複雑ね、だから螺旋状に放射されるっていうのがこの理の意味ね。それで宇宙の全てがね、凸凹構造ね、相似形の姿で生み出されるっていうね、次の側がね、顔をたぶらせて輝きに輝くっていうね、これは無限に無限に輝くっていうね、だから神様のね、創造された宇宙の全てね、これが無限に無限に輝いた姿となってるんですね。ただ無限に無限に輝くっていうんでもね、 本当はもっとすごいんだよね。無限無限に輝いた姿がね、大きく小さくね、無限に無限にまた輝いてる。ね、本当はそこ知れんね、輝きあるんだよね。日本の言葉っていうのはね、そこまでね、そこ知れんもんでもね、簡単にね、輝く輝くで終わる。ね、それがガーっていうよね。で、塔っていうのは、まあ、塔って言うたら十っていうね、数字の十やね、十字交差っていうふうに取れるね、またありがたしっていうふうに言うと、多行が縦の線でね、多行が横の線ね、どちらも相対の両極を十字に組み合わせて、ね、調和した姿を生み出すっていう働きね。だから調和っていうのはね、部分の働きがね、きちっと決まって、きちっとね、ちょうどジグソーパズルのようにね、配置されて、それで全体がね、きちっとね、するよね。それが調和よね。だから役割がね、バラバラでね、適材適所に配置されなかったら混沌としてしまってね、調和が生まれないね。だからそのどういう小さいもんまでね、個性があって役割が決まってね、その一番適したところで配置されるってね、それが調和の姿ね。だから中心があって、その中心に全部がね、統一されて増えられてるっていうのね、これ十字交差ですね。ただこの十字っていうのがね、キリスト教十字架でしょ、ね、キリスト教の十字架は、ね、抹殺と復活両方あるね。だから偽物を、ね、プロスして抹殺して、本物をねプラスして復活させるっていうね、これも十字交差の一つの意味なんですけどね。で、その仏教は万字よね。十字を回転させたら万字に変化するね。右左どっちに回ってもね、万字になるね。それがさらに高速回転すると円になるね。本当のこのありがとうの十字交差は円なの、ね、無限のスピードで回転してね、その全ての十字があって万字があってっていうね、全部を統括して、だから本当の大調和って円なんで、ね、円の、ね、中心ってあって、そこはもう本当にね、同心円って全部一つのね、中心に調和されてるでしょ。無限のね、同心円もあるよね、小さいのか大きいのかね、それを全部一つに統括して中心があるね。これは本当の今十字交差の大調和ね。だから円になるね。日本の日の丸の国旗の、ね、日の丸が円でしょ。そこまで深い意味があるんだね。だから本当の意味のありがとうっていうのはね、宇宙絶対統一神の最高の表現を書いてるね。だから天地だぞみたいな感じでね。で、次に五っていうのはこうだぶらっていうね、凝り固まって凝り固まってっていう意味でね。だからこの肉体はね、ここから順番物質化されて物質化されてこの肉体生まれるじゃん、ね、だからその無限の無限のチャンネルね、最高の番組を頂点にして 順番次元を変えていくよね。だから無限の無限のチャンネルを生み出される働きはこの五っていうね。ありがとうが最高表現ね。その中がね、で一番上から順番凝り固まって出てくるね、無限の無限のチャンネル前の姿を撮るよね。で、次の座は座をダブらってるね。座っていうのは川の流れが下がったら流れるっていう感じでね、美しいものとか足もね、命がやくも流れてるっていうね、もう自然に変化して、ね、その変化がね、ちょっと花の、ね、咲くようにっていうね、中から自然にふっと出てくるね、自然の動きの中でいいものがどんどん生み出されるね。だからその形あるものが押し流されるじゃないね、中から一瞬一瞬新たに出てきたものが流れに見えるのね。そういう絶対から順番にね、自分がどんどん湧き出てくる、その流れをその歌で表すね、流れているっていうね。だから本当の変化無常っていうね、これは絶対からね、光がね、ほとばしで流れるような感じのね、流れ方変化ですね。だからその形の世界を見て、形の流れを見るのはこれ違うわね、本当のね、流れ方じゃないね。ちょうどね、桜の花が散るようなね、自然にサラサラと流れるのがいるね。それでいてね、常に新しいものがどんどん出てきてね、 古いものに執着がないっていうね。これはだっていう意味合いですね。で、次の家は命の家ですね、やっぱりね。どんなものも、石ころ1個ね、原子1個、全部本当に生きてるんだっていうね。ね、動くものだけ生きてるじゃないね。もう全てがね、神様の命を表して生きているっていうね。これが家を表してるね。で、まあっていうのは、全くもの、完璧なもの、完全なものという意味でね、この神様の絶対から現れて、最高表現が生まれて、ね、で無限無限のチャンネルが生まれて、ね、その移り変わりがね、自然に逆さ流れの姿を取って、その命が輝いているというね、この全体像ね、これ全体が完璧極まりないというね、これはまあよね、その完璧極まりないものが、今度、巣で絶対また戻るんですね。巣っていうのはね、鳥の巣っていうふうにね、住まいの巣もそうですけど、一番ね、元に戻る意味よね。だから絶対から一瞬に現れたものがまた絶対に帰っていくし、またね、すぐに出てくるっていうね、その循環を表すんだよね。だからその循環の仕方をまた、ね、あのこのマスでね、いやましにマスだよね。今現れたのが絶対に戻って、次に出てくるもっとね、いいものが増えて、増してっていうね、どんどん良くなって変化するね。それがマスっていうね。それでありがとうございますで、ね、神様の別の働きを全部表すことになってね。だから全体がね、神様よね。ありがとうございますのね、働く全体神様ね。だからこの世のね、石ころ一個も、本当は神様のね、ね、全徳の無限の上の輝きがいっぱいという姿なんですね。石ころ一個ね、また原子一個もそうなんですね。すべてのね、存在の部分全部そうなんですね。それだけ深い意味があるね。だから神様という言葉の意義と同じぐらいね、まあ同じって言ったら同じよね。だからありがとうございますが、本当のね、神様の究極の皆っていうね、最後の切り札みたいね。ね、最後には皆さん全部ね、ありがとうございますの中に入ってくるね、戻ってくるね。それで神様の全体像を把握して、神様と本当の意味でね、一体化して神様の中心に立ってしまうね。だから中心というのはね、あくまでもね、自分をね、謙虚にね、なくしていくところに、ね、中心が生まれるね。太鼓の面もそうでしょ。信仰度が高まってくるでしょ。ね、ちょうど大きい働きをやってるのが中心でしょ。ね、だから、その謙虚に、ね、なったところに神様の全てが流れ込むんですね。だから中心ですね。だから一人一人がね、中心に立ったらね、全体がものすごい大きい働き、ね、それでいて争いはないのよ。ね、自分がない、ね、謙虚な状態ですからね、お互いに自分を主張しないからぶつかり合わないよね。ぶつかり合わないけどもね、それぞれが中心に立って大きい働きするから、全体がね、ものすごい大きい働きですね。そういう仕組みよね。だからすごい言葉ですね、ありがとうございますっていうのはね。
あの今日のテーマは、ね、まあ、これ我々の現象のあの世からこの世までいろんな番組を選んで教えてくれてるんですけども、その中でこの世に出てくる、まあ、いろんな番組を選ぶ我々は、まあ、やっぱり実際この産業の中では、まあ、ヒントになるとかね、あるいはキャラクターなんかいろんなさまざまな、まあ、選んだ番組を作るキャラクターがあるんですけど、そういったさまざまな人間がこの人生を選んでいるときに、やっぱりその人間、この我々に共通した人生の目的みたいなのは、神のことは考えられ
ない。はい。ね、もう目的がきちっとあるのね。神様の方に先に目的があるのね。それでその神様から全てを受け直した本体に自分もね、正しい目的を定めることができるね。でも本当の目的はね、本当の自分に戻らないと決まらないよね。だから肉体の自分が、魂の自分がね、本当の目的を定められたって定まらんね。例えば肉体の自分が人生の目的とは何かって考えるでしょ。 肉体って必ず死んでしまうよね。魚に同じようにね、短い期間だけよね、この辺にとどまるのね。そしたら、ね、どんな目的立ててもね、同じく儚くなるでしょ。ね、それをして何になるのかって考えてくるよね。そしたら消えてしまうんだったらね、今消えても後で消えても同じじゃないかっていうのは考えに落ちるわね。だから肉体レベルでは本当の人生の目的って定まらないね。また魂の自分とってもそうですね。魂もね、消えてしまう可能性が残されてるよね。本心が輝いてしまった魂のね、働き必要なくなるね。本当に無限に輝いた自分がね、全ての肉体でもきっと瞬間に動かすようになってきたらね、魂は消えるわね。魂のレベルでも目的は定まらないね。もう一つ奥のね、やっぱり本当の本体に自分へ戻らないとね、それも神様の御心の中へ入らないと人生の目的は定まらないね。だから一人一人ね、ね、共通した人生目的とね、また一人一人異なる人生目的あるはずないか、役割としてはね。だから共通したのはやっぱりね、神様の御心を大きくね、全体に表す働きをみんなで担っているという意味でね、感謝を深めることでね、まずね、神様すべてを受け直すね、感謝の心を深くするというのが共通の目的でね、でその中で受け直したね、すべての中からね、今全体にとって何が必要かというのをまずね、考えないといけないね。みんな同じことをしたらね、すべての働きこなせへんだよね。だからみんな違うことをして全体がね、一つの調和した姿を取らないとね、今何が必要かというときにね、役に立たないよね。だからみんな役割が変わらないからね、その時その時ね。だから今ね、あの全体、他の宇宙全体にとってどういうことが必要かというね、これを的確に把握してね、役割を決めてみんながそれぞれにね、個性を発揮して、役割分担を果たしてね、全体として調和した姿を取るのね。で、時の瞬間ね、また役割変えてもいいんだよね。ね、A っていう人がね、今ね、A' っていう、ね、役割を演じたんですよ。で、次は B という人がまた B' って演じるっていうね。でも今度は A が B' を演じてもいいのね。で、B っていう人がね、また別なね、C でも D' でも何でもいいよね。もう瞬間にコロッと変わってもいいのね。ただ全体にとって必要な役割を的確に果たすのが大事ですね。だから本体の方から見るとそれだけ自由自在でね、個性があるからって言って凝り固まってないのね。何でもできるけども、その時に必要なものをね、与えられた瞬間に的確に果たせるっていうのがね、本当の個性の持ってる生き方ですね。だからそこまで入った時に初めてね、人生の目的って定まっていくよね。まずその神様の、ね、目的を、ね、一人一人が把握するのね。で、その神様の御心に従って役割を果たしていくっていうね。大きい役割、ね、目的があるの、目標がね。だからあの神様の方は、ね、もともと与える側だよね。だから無限の無限のチャンネルを作ったっていうのもね、人の側はね、それを受けるっていうね、役割がまず大きいよね。だからその人のね、受ける役割のね、目的にしてもね、いろんなチャンネルを勉強してね、で低いのも体験しないといけないね。それで一番下も体験できたらいいのよね。で一番下を体験したね、心で立場でね、最高の番組をね、無限に価値ある姿でね、味わうっていうね、これが味わう上のね、受ける上でのね、最終目標、最高目標ですね、目的になるね。また味わうだけじゃなくてね、今度は想像する側に扱うかもしれないね。さらに奥へ入って神様と一体化していくと、ね、無限無限のチャンネルをね、作る側にね、参加するかもしれないね。それで作る側と味わう側と両方こなしていくんだろうね。それもね、作る側は大変だと思うよ。ね、同じものをね、2つを作ったらダメっていうのね。ね、二度と同じことを繰り返したらダメ。厳 しいよね。ごめんなさい、神業やね。神様になるとこれはことができないかもしれないね。そこまでね、あの違いがあるもんね。手がもう違うね。時間の移り変わりのことに ね出てくるものは全部違うね。だから歴史が繰り返すとかね、この人間とかね、ありえない。神様の側から見たらね、全部違えてるからっていうね。その違いが分からなかったら、ね、漠然と同じように見てしまうんですよね。だからそういうぐらいね、大きい目的があるね、人にはね。
その大きな目的はね、そのやっぱりこの世に現れてきたときに、そのあのさっき言った心の役割はですね、それはやっぱり、まあ、ジャンルは受け継いだ役割だからといって、考えたり聞いたりするんですけど、なかなかそれが、まあ、分からないというか、まあ、分かっているところがない、そうは分からない、それが役割なのかなって迷ったりするんです
ね。
こういうことは、
もうそれはね、あの、ありがとうございますってね、感謝をしてると、本体の自分とちょっとつながるから、ね、本体の自分からというね、あの目的意識もね、いろんな働きをすると自然に出てくるね。だから奥の最高表現の世界で必要な役割とね、まあ、この世の番組に必要な役割全部違うのよね。ね、だから肉体人間としてね、どういう働きをこの世の番組でするかっていうね、これも全体が弱ずような働きがいいですね。だからみんながね、一つの仕事についたら困るでしょ。ね、みんなプロ野球選手だとどうなるか。ご飯食べられない。家も作れないし。ね。だからそういうふうにあのね、この世でもそうよね。みんな違う役割を果たさないといけないね。だから人前にするのはね、ね、本当の自分の役割果たせないね。だから人前に当たるんだけどね、みんな一人一人違わないとかね、役割がね、働いてね、それにて全体にとって何が必要かっていうね、その必要な役割を果たすんだよね。それはもうこのね、この世のレベルでね、一人一人が ねその考えて果たしていくね、その考えが本体の方から流れてくるね。そしてその必要なことをする能力を与えてもらって、自然にという働きね、だからありがとうございますと唱えてる人がね、本体からの助けを受けて自然に、ね、無理なくできていくね。瞑想とか祈りとか、まあ、感謝とかね、禅定とか統一とかね、本当はね、一つのことを指そうとしてるね。だから目的はね、神様と、また本体の自分とね、この具体と一つにね、一体化するのが目的ですね。だからその一体化するためにどういう方法がいいかでしょ、ね、だからそれぞれにね、一体化するための最高の、ね、最短コースを踏むのね、解こうとしてるのね、解けようとしてるんだけど、瞑想にしても祈りにしてもね、もうそれしかそうだよね。ただそのね、やり方がね、どうして全部違うんだよね。ね、で考え方もね、説明仕方も全部違うね。だからこれもね、やっぱり自分の中から自然に出てくるものに導かれてね、それで自分に合ったやり方をね、させてもらうのが一番理想よね。だから人からいろんなアドバイスを受けてね、いろんな本も読んだり話聞いてね、こう人真似的にこうしていってもね、なかなか自分がなってもできないね。身につきにくいかもしれない、一個もしにくいかもしれないね。でもね、ありがとうございますと唱えてると、自分にふさわしいね、必ずやり方が中から与えられて気づいてくるね。だからその、ね、瞑想しながらでもね、ありがとうございますないで瞑想するっていうね、座禅組んでね、禅定に入るんでもね、ありがとうございます唱えながら、ね、 禅定に入るというね。要はあのね、自我の心ね、言うたら想念を全部ね、消していくのがいいのね。消したらね、自然な姿に戻って、本体の力が出てくるからですね。だから無理やりね、無双になってっていうんでもね、消す働きが変わらないと、どんどん湧いてくるね、雑念が ね。だからその消す働きは、ね、自分の力でできないから、ね、だから神様助けを必要するね。だから胸無双になろうって座るよりも、ありがとうございます、唱えて消してもらうが早いね。全てのそうだよね。だから神様助けを受けるっていう意味では、必ずありがとうございますがあった方がいい ね。そしてどんな方法を講じても大丈夫ね。
役割なんですけども、役割に気が付いてないときはかなり難しいですね。気にかけてその仕事を辞めて、役割に少し気が付いたら、ニュースで楽になってるんですけどね。その辺の経済状態のことを考えると、やっぱり役割じゃないことをしなきゃいけないし、役割のことをしてると、まず、
お金が入ってくるらしいっていう部分が今あるんですけど、ありがとうございますという仕事を唱えている中で、私の仲良くなるのかもしれない。どうでしょうね。本当の働きするのはね、要はだけでね、満足できてね、ね、それで全てをもう削ぎ落としてね、軽くならないとだよね。だから裕福っていうね、これはあの贅沢できる状態っていうのはね、こう余計のいっぱいくっついてるね、あの動きが鈍くなるっていうね、またあの人からね、いろんな借金をしてる姿するの ね、それはもう思いいっぱいかぶってしまうのね。
かぶったままで、あの役割が気がついてるんですけどね、
うん、
頭のまだ引きずってるわけです
よ ね、はい、だからそのね、かぶったものを全部ね、消してもらう、そぎ落としてもらわなあかんでしょ。本当のね、役割を果たす状態になるためにね。だからその本当の役割を果たしたいというね、そういうものに気づいて、ね、それでその裕福な状態のね、いらんものを全部剥ぎ取って、ね、それで一番すっきりした状態ね、ただの必要なものは与えてもらうわけね。必要なものはね、せっかく与えてもらう中でね、一番身軽な状態になってね、そこから本当の働き役割を果たしていくね。すると全体と一つにね、ね、調和した姿を取るとね、必ず必要なものは全体から的確に与え返されるから、ね、贅沢はできないよ。贅沢はできないけどね、絶対必要なものは必ず与えてもらえるというね、うん。本当はこれが一番ね、幸せな状態でね。贅沢なのはもうダメよね。これはもうね、いらんものがいっぱいという感じでね、うん、幸せではないのね。それでその本当のね、幸せに気づきにくくなるね。うん、これだけ自分のものがあるって掴むことはね、他が自分のものにないっていうふうになってしまうでしょ。だから自分のものはないのがいいね、何もないのがいいね。そうしたら宇宙全体が自分の家になっていくね、自分のものになっていくよね。うん、だから裕福っていうのはね、あの小さい裕福だったでしょ。ね、全部削ぎ落とされた状態はね、宇宙っていう大豪邸ですね。ね、その方が本当はね、無限に無限に裕福よ。ね、だからありがとうございますのおかげでそういうふうになるよ。ありがとうございます。
ありがとう、シールハブティ
ね、あの本当は自分がありがとうございますと唱えてね、感謝を深めることによって自分がどんどんね、神様はあの中へと消えていったりするんでしょ、ね、またこれも大事ですよね。自分が唱えるということはね、また人から感謝されるのもね、自分が唱えたと同じようになるのね、ありがとうございます唱えてもらうっていうね、それ全部自分のものになるね。人から感謝されるということもね、また人にね、感謝を教えてね、その人をお祈りしだしたら、それも自分のものになる。ね、このシール貼ったらね、これも感謝し続けてるよね。これも自分のものになる。ね、結局あのみんなね、これ自分のものになってくるのね。うん、だからこれ見てね、 ね、ありがとうございますってみんなそう思うのね、読んだらね、そのね、ありがとうございます自分の思いだだからいっぱい貼ったらそこでしょ。ね、だから自分が一人でね、お祈りをしてね、ありがとうを積み重ねて、何万回それだけの大変なんよ。ね、一日にまあ四五万回できたらいいところね。でもたくさんこれ貼っとけばね。みんな自分のようになったらね、一日に2人回数が増えてくる。ね、そういう意味でね、あの役に立つんだよね。
シールの大きい小さいの違いが
ありますね。それはもう自由に
言いたいでね。はい、あの関東一体化するっていうのは、まあ、目的に関東一体化するっていうのを伺いたいんですけど、関東一体化するためにはありがとうございますを唱えるということだけでよろしいですか。それとも違う、これ同時に起こるかどうか分かりませんが、自我というものを捨てる、エゴを捨てるということを先生はお勧めになっているでしょうか。
ね、だからありがとうございますってね、唱えることがね、古い自分ね、自我を、ね、神様に預けて渡すことなのね、はい、同時にね、渡してるから消してもらうね、それが神様の置き換わり向けるから打ち消されて消えていくしね、だ両方の働きでどんどん自我が消えてね、本体の自分に感謝の心の自分に戻った。え、
思わなく
て、思わなくても大丈夫ね。感謝になったらもうね、即その中にね、自我を全て消してほしいっていうね、願いがこもってるでしょ、ね、感謝に生きようという時ね、感謝に生きようというのはね、思いに生きようというのを提案したりですからね、思いに生きようというのをやめるいうことは思いを消そうという言い方ですね。だから感謝に生き出したらもうね、思いを全部神様にね、渡していく生き方になって、消してくれる全部ね。
で、最初に少しなんか、思わなきゃいけない。
いや、もうただありがとうございますに、ね、ありがとうございます、入ったらいいだけ。
ありがとうございます、
入ったらいいね、それだけで十分ね。それだけでもね、十分なんもんね。あとは神様の助けをね、受けて、思いは全部消し切ってもらえるね。だからもう本当はね、もう究極のね、切り札よ、神様はね。何もいらないというのがいいね。
そうなるためには何万回っていうの
がいらない、いらない、何もいらない。今、ありがとうございますって入っていけばいいだけね、あとはどんどん良くなるね。はい。はい、ありがとうございます。もうちょっと、はい。ねえ、見当たらないよね。ねえ、だからこのいい言葉を世界にね、どうぞ伝えてください、元気よりね、伝えていかないですよね。みんな分かると思うよ、分かると思うよ、響きをね、響きを感じ取ると思うよね。
これからはあの西のね、決勝、あの明日よくなるらしいですけど、あの西の決勝戦に通るとありがとうとなったり、あまたの皆さんはあると綺麗な決勝できますよね。あの目に見える形で、あの伝わっていったら結構あの、まあ、そうなんだって分かってくれたら可能性ありますよね。分かった。Ha ha ha ha!